ッドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは私山本です。よろしくお願いします。前回からですね、12月8日に行われました公開録音のですね様子を、お届けさせていただいております。前回はですね、林業というか、木、自分ところの山の木を家に使うよという時のですね苦労の話とかですね、設計事務所でありますですね大森先生にですねいろいろお話しいただきました。その他もねいろいろ話していただいたんですけれども、その今回はその続きとなりますので、ごゆっくりお聞きください。よろしくお願いします。
実はですねうち去年自分地の持ってる山を開発しまして、それは去年じゃ、もうちょっと前かな、一昨年かそれぐらいに開発した後に植林をしたんです。ほんで今そこは植わってて2年目か3年目ぐらいで下草刈りなんかを、しないといけない時期っていう山が一つあって、で今年また自分ところの山を開発して、でそこへ今網が張ってある、張ってないか、今網を張る準備をうちの河川で上げてある状態なんです。ほんで今から網を張ってもらって、植林をしてっていう形なんですけど、やっぱりね下草刈りっていう段階にしても植林っていう段階にしてももうなんか気が遠くなるぐらい大変なんですよ。それで今まで人様が育ててもらった山を、60年なり70年なり、100年なりっていう形で切らしてもらうのが僕の仕事なんですけども、やっぱりこれってすごいことやなって思うんです。こんだけの山を育てるのってどんだけ大変だったんだろうなとか思うんで、今話すごく聞いてて、前々からねそのおじいさんたちが残してくれたものをどうやってお金に変えてそのお孫さんとかに喜んでもらうかっていうのが僕の仕事やっていう話をここでもさせてもらってるんですけども、やっぱりその自分のところの山があって、少々ね良くないですよって言って、だとしてもやっぱりそれなりに山っていう感じになってるのであれば、やっぱり それってすごい苦労かかってることやし、何か使える形で有効に活用してほしいなというふうに、思いました。やっぱりすごい、簡単なことではやっぱりなかったと思いますね。
そうやね、うちなんかも丸太をもう山から切られた丸太を買ってきて製材してるだけなんで、その前の苦労っていうのは確かに聞いているし、なんていうかこうそういうもんだっていう頭の理解はあるけども、実際それね60年かかるっていうのはもうあまりにも気が遠くすぎてよくわからあまりにもわからないっていう感覚があって、でも実際やると多分そうなんやろうなというか、少なくとも自分が生きているうちにその木を使いえるようにはならないわけなんで、柱とかは別かもしれんけど、柱でも30年くらいはかかるよね。そうすると、普通に、孫がいるぐらいの時になるかなぐらいの感じですよね。そうするとやっぱりその大事にせなあかんなっていうのはすごいありますよ ね。
このまだ見ぬ子孫のために何かをしようっていう、なんかこういう文化っていうのが、なんか大事なものなんとちゃうかな、そういうつながりっていうか、世代間であったりとか、それってやっぱり地域とかいろんなつながりがあってのことだと思うんで、これ大事にしていかなあかんことやなとは思いますね。
その大森さんとちょっと言われましたけど、そのおじいさんの代で、植えた、で子供の時に行って、でそれから一世代空いたっていうのが多いっていう話でしたけど、川口君なんかはいっぱい山を切っている側なんです、感覚的にもそういう山多いなって感じあるんですか、それともそんな山はそもそもうちは切らないよみたいな感じなのか。
いや、やっぱりまずそのおじいさんが植えた山がすごく多いっていうのが、昭和30年40年ぐらいというか、その、戦後に植えられた山が、とにかくすごく多いっていうのも一つのあれですよね。それでその一番手間かかる時期はおじいさんが手入れをされて、それである程度間伐もして、ちょっとほっとける状態まで来とる、本当はもっとしたらよかったんかもしれないっていう段階が、お父さんの代であったりとかっていうのも、一世代空くようなこともあると思いますし、でその間に ちょっと山の価値が、おじいさん最初植えて枝打ちとかしてた時っていうのはもう夢がいっぱいやったと思うんです。これ一本が、ね、50年後にはこれがって言ってね、こんだけ100本あったらどうっていうすごい夢がいっぱいあったのおじいさんされてる。だけどお父さんのね代理はもうとてもリアルな現実が降りかかってきたのがお父さんの代理で、やっぱりもうそれもね一通り落ち着いた感じがまた今の世代で、また新しい価値観というか、やっぱり前そういう良さを取り戻してきた部分があるっていう、そういうのもまあその一つの世代間のギャップの一つかなと思いますね。
その一世代空くとすごい山が荒れるっていうのはその よくある話なのかな。
まあ、どこまで育ってたかとか、その干ばつ状況とかにもよりますよね。そのやっぱり若いうちの方がしなくてはいけないことが多いんです。最初は毎年下草刈ってかんと、その植えた木よりもその辺の草の方が背が高くなってしまって、うん、ほっとくと枯れてしまうとか。
あ、なるほど。
でその間はね毎年いりますし、最初は昔は特に密植って言って1ヘクタールに植える木の数が今の本当にどうですかね3倍4倍とか植えてたんで、その分は間引きを間伐をしていかないと木が育っていかないの でそのどの状況まで行って放置したかによっても、まあ、それでも耐えれるぐらいであれば今からでも間伐すればまた復活してくる山もありますし、もう本当に立ち直れないぐらいもう密集のままで放置されたところだと本当に厳しいというところもある。それによっても、うん、一世代のダメージというのはすごく違うと思いますね。
まあ、どこまで手を入れた段階で止まったかというにもよるということですか。
はい。
植林はその後は皆さんどうされもうされる方多いんですか、切った後。
今ですね、今バイオマス発電のバイオマス、はいはい、もう木材のそのなんていうんですかね、うちらの販売量の中ではもう結構 30% ぐらいのウエイトになってきてるんです。 ね、そのバイオマス溶剤っていうのが、うん、でバイオマス溶剤の買い取りの価格が、例えばその後植林をするような経営計画を立てているかどうかとかによって変わるんですよね。でその後も植えますっていうことであると、やっぱりその山を買わせていただくときに山の値段自体を高く買うことができるの で、はい、でやっぱりもう、まあ、植えていただくような計画を立てていただいて山を買わせていただいて、で最近はその使った河川で資材をもう送るんです。
あ、その植えるための
資材、植えるための資材をもう切った後にすぐ植えるための資材を送っておいてっていう形にまあすることがあるんですけど、だからまあそういう意味で結構植えるの今増えてると思うんです
。あ、そうですか。
うん、まあそう植えると言いながら、うん、なかなか植えられてない。
杉とかヒノキを、
杉とかヒノキが多分多い
んじゃないですか。多いんじゃないですかね。
僕はまあ杉とかヒノキで生活をさせてもらってるんで特に思うかもしれないんですけど、この間松阪市の山を 10ヘクタールぐらい切らしてもらったんですけど、これはもう全部クヌギを植えるっていう話になって、まあこれはこれでね一つの選択ではあるんですけども、
なんか松阪市はキノコのホダギ用に植えてるんですかね。あれ
そのクヌギですか。
はい。
でクヌギだとね15年ぐらいでもう一応まあそのボタギに で、ねんね、うん、できると。でまたその後も勝手に生えてくるんですね。
まあ根っこから切るんじゃなくってちょっとこう上からいくと防芽方針っていって、こう横からこう枝が出てくるんですよね。それをまたこう10年15年後に切ってキノコのホダギにできるっていうので、
ね、なかなかそれも確かに、うん、魅力的かなとも思うんですけど、
まあ、でも一面クヌギっていうのもどうなんですかね
そうですね、僕らねその結構すごい河川何本もかけて出した山だったんで、
はい、
どうやってこれを出すんだなとは思うけ
ど、まあ、そうですね、はい、
しますけどね。
やっぱクヌギなんかちょっと分かんないんで教えてほしいんですけど、クヌギなんかもそれ基本的には杉ヒノキと同じように切って出してでまた生えてきてでまた切ってみたいな感じになる、そのサイクルとしてはなんかこう 実がなるからそれ取ってみたいなっていうかあったりするんですか。
まあ、ちょっとね、うん、僕クヌギ切ったことも、まあ、そういう意味で切ったこともないですし、ちょっとその後利用もしたことはないですけども、おそらく一緒だと思いますね。普通に違うんですかね。
まあ、 まあ、一生一生だと思うんですけど、出てくる材が細いじゃないですか。短くて細いと、やっぱりこう一回こう河川向こう行って戻ってくるのに掴める量も決まってるので、ちょっとこうあの手間というか、
多分やり方がね、そのモッコみたいなものでとかっていう、ちょっと違うやり方で出すことになるのかなとは思いますね。
やっぱクヌギ、その15年ぐらいでもそれなりに大きさに成長するんじゃなくて、まあ、15年は所詮15年なりのこうちょっとちっちゃめっていうことになるんです
ですし、やっぱりあのキノコを生やそうと思うと、あんまり太い木だと菌が回らないので、やっぱりこう9センチから15センチぐらいっていうふうに言われてますね。
あれクヌギだとやっぱりそのなんていうんですかね、環境的なあれとかっていうのもあってですかね、そのどうなんですかね、広葉樹と針葉樹のそのいろいろ保水力の違いとか、なんかそういうのも、まあ、言われないこともないかなと思うんですけど、
どうですかねちょっと詳しいことは私もわからないんですけれども、
まあね、そんなに変わらないよっていう話もやっぱり聞いたりもしますし、どうしてもねちょっと杉ヒノキ推しなんで
家具茶的には、はい、その、まあ、杉ヒノキが、まあ、日本全国どこ見ても、まあ、一部の地域の上で大体杉ヒノキばっかりじゃないですか。で単層林っていうか、それはね、あのクヌギだけっていうのもそれはそれで問題ある気もするけども、杉ヒノキだけっていうのも相当実は問題、なんか 今でこそ当たり前のような風景になってるけど、その例えば鹿が出てきたりとかっていうのは、うん、鹿なりイノシシなりが里に降りてきたりっていうのはその辺の影響があるんだろうなってなんとなく思ってるし、やっぱそうなんですか。
多分その辺はそうなんじゃないですか、
ね、本田さんの方がよく
はっきりとしたことは分からないん ですけども、ただやっぱり杉ばっかり植えてる木山にどんだけ動物が住めるかっていうのを考えると、いろんな木が生えててどんぐりがあったりいろんな木の実がなる山の方がいろんな動物が住めるので、や、まあ、生態系全体のことを考えるとやっぱりそういう山の方が、まあ、いろんな表情がある山の方が豊かで動物も住みやすいんじゃないかなっていう。
なんか、それこそ木造塾で一緒になっている和歌山の、ね、清水さん、先生さん、工務店さんか言ってるのが、その和歌山、の方にいつも JR で、まあ、往復とかなんか会があって、名古屋で会があって帰るときに、JR 乗るんだけど、大体1日に1回は鹿がぶつかって止まってるっていう話を、で JR がねで聞くんですよ。だから そんなにすごいいっぱい出てくるんだよと思って、その
出てきますよ、ね、僕らのとこもサファリパークみたいなあのヘッドライトに照らすと、もう鹿がわんさか動いてますね夜は。
あ、そうなん
です、はい、
なんかその住めなくなったんだったらそのうち減るんかなと思ったら、逆にこうそんなことないんですか。それが不思議だなと思ってて、
多分町に降りてくると食べるものがたくさんあるんで、逆にまた増えててるんじゃないですかね。
あ、増えて
やっぱり栄養状況が良くなると子供の数も増えるみたいですね。い
や、その 山に食べる木の実がなくなって里を降りてきて、で里でなんかやっぱ食べてるってことですか。そこは
重き食べてます。
重き
食べてます。もう田舎のうち あの亀山市もカブトもそうですけど、田舎のそのなんていうんですかね、あの田舎の風景が今はもうだいぶ変わり様変わりして、ネットフェンスだらけですね。ですんでこう里山みたいな風景がなくなってしまってますね。
うちの周りなんか本当にそうなんです。もうずっと山際にずっともうネット張ったんです。それするとやっぱり全然いなくなったんです。その民家の方に降りてくる鹿とか猿とかってね、僕小学校ぐらいの時はまだ鹿って珍しかったんです。猿いっぱいいたんです。でその後猿よりなんか最近鹿いっぱい見るようになったなと思ったんですけど、それやってから本当に鹿も減ったと思うんです。でやっぱりそのもうちょっと松坂よりあの下の方にすごく増えたっていう話で、やっぱり増えてちょっと移動したのかなっていう感じはしますね。
ネット張るとそれだけもしか来れなくなっちゃうってこと。
その、うん、降りてけなくなって、 食べるもののことなんですかね。
そうですね、食べるものがなくなるとやっぱり食べるものを求めて移動していくんです。
いなくなるわけじゃなくて移動するんですね。足あるから移動できますからね。なんか縄張りとかじゃなくてどんどん住む場所を変えていってってこと
ですね。そうですね、
なんか三重県でも三重ジビエとかいうのがなんか言ってるし、はい、この間、昨日ココイチにカレーを食べに行ったら三重ジビエカレーっつって
食べました
。いやそれ食べなかった、カレーラーメンを
食べない鹿肉ですよね、多分
鹿肉だった。
ココイチはね、
そういうのってこう県からこう女性じゃないけどそういうの支援とかってしてるんですか。
おそらく技術支援はしてると思いますね、はい。ちょっと私も詳しい、どちらかというと農業の方のになってくるので、あんまり詳しいことは知らないんですけど、技術支援をしたり、やっぱその、利活用するっていうことで、例えばその鹿肉の加工場を整備するときに補助金が出たりっていう仕組みはあるというふうに聞いてます。
そうなんですか。それはこう山でこうなんか被害というか鹿がたくさんいてこう困ってるとかっていうのをこう林業系で何とかするとかいうわけじゃなくて、こう地場産業をこう農産業をこう発展させるみたいな、そっちの方が行ってるってことなんですか。なんかその辺はうまく連携できればもっといいのになって気がするんですけど、連携してない感じなんですか。
いや連携してないことはないんですけども、ジビエに関して言うとどちらかというと農業に近いところでやってるのかな。里で採れたのを利用している。やっぱりその採れてからすぐさばかないと血が回って美味しくないっていう話もあるので、その山奥で採れたものをジビエにっていうのはちょっと難しいみたいですね。ただやっぱり山で出る鹿も問題は問題になっているので、やっぱりその侵食したところ、いわゆる新しく木を植えたところにせっかくネット張ってもそこに入ってしまったら全部食べられてしまうので、侵食したところにちゃんとこう罠をかけて近寄らないようにというようなことは進められてます。
なんか僕がこうたまに聞くのは、いろいろ罠かけたりとか電線張ったりとかするけども、やっぱり鹿の方が頭が良くてみんな食べてくんやって話を某林家さんからちょいちょい聞くんですけど大台方面の
そうですね、まあ頭がねいいというか根性がね ある
っていうかね、向こうも、ね、はい、命かかってますからね。
やっぱり、本当にす、ねまあ、強いですね、体もねで本当にでも鹿の害というのも本当に林業の目線からすると本当にまあひどいですね。もう植えた跡がほとんど何も残ってないとかってあるんです。どんだけネット全部食い尽くされてるんです。これなんかすごい辛い気持ちになったりもするんでやっぱりまあそれもさっきの、ね、クヌギの話でもありましたけど、まあ、やっぱりいろいろなね、そういう建築材に使うような山を育てる場所やったりとか広葉樹を育てる場所やったりとか、まあ、そうやってある程度人と、まあ、鹿とかみたいな動物とか、まあ、いろんなものが本当にうまく共存できるような、まあ、線引きとかっていうのがうまく、ね、何かできるように考えていければいいなっていうのは本当に思いますね。
ちょっとまあ事前に打ち合わせというか中でですね、まあ森林税みたいな話をちょっと聞きたいなって話はあったんですけど、なんかそういうのを森林税とかでこうなんかできたりとかするのかなというふうになんとなく思ったんですけど、それ全然違う話ですか。
いや、
そもそもなんか国と地方と違うような話。
そうですね、三重県のいわゆる三重森と緑の県民税っていうのはもう5年前から始まってるんですよ。で今度来年から譲与税って形なので徴収されるのは5年後なんですけども、まあ、前倒しでですね森林環境税という国税の方が始まるんですけども、ちょっとまあ国税の方は置いといてですね、県民税の方はやっぱり鹿 の獣害の対策にも充当できるように使えるようにということで制度も変わっていくような話は聞いてます。
今はじゃあそういう使い方してない
と思うんですか。今はちょっとそこには使えてなかったんですけども、声が 多く聞かれてで、まあ来年から使えるようにということで進めてます、 使ってください、はい、ぜひ
もうぜひ、ね、またあの山もやっぱり育てていかないといけないなと思いますんで、
じゃあ今はどういう普通な使われ方をしているんですか。
あ、県民税、あ、そうですね、5年間で県民税で、あの大きく2つ分かれていて、半分はいわゆる三重県が使うお金、半分は市町市町が使うお金で分かれてるんですけども、あの三重県いわゆる県が使う分については災害に強い森づくりということで、あの例えば流木、倒れた木がこう流れいっぱい流れてこないような対策だったり、あの渓流沿いの森林の整備っていうのに重点的に使われてます。
なんか土木工事的なイメージですか。
そうですね、まあ、森林土木に近いような感じかなというイメージなんですけども、で一方で市町村、市町、市町が使う方っていうのは、その市町さんで、まあ、それぞれその特徴に応じて使ってもらってるんですけども、森林整備いわゆる水源の森作りに使ってもらっているところもあるし、町の方では例えば学校の机椅子とか、あと木のおもちゃを入れてもらったりとか。
そういうのにも使われてるんですか。
はい、
はい、そうか各 市町で、
そうですね、
いろいろ使った考え、
はい、中には山のない川越町さんとか木曽崎町さんもあるので、
あそういうのはもう例えば学校の木を机を入れるのにちょっと補足したりとか、
はい、木曽崎町さんなんかは庁舎を建て替えたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、その時の床とか壁材に使ってました。
いいですね、
うん、いいですね。どっから話を持っていこうかな。まあ、その庁舎の話で一つあるのは、まあ、最近ないのかもしれないですけども、例えば三重県じゃなくて、例えばよその他府県とかでこう、まあ、県単位じゃなくてももう少し市とか町の単位でもいいんですけども、自分うちの例えば、まあ、役所であったりとか学校であったりとかを、地元の企業を使って建てたいって、役所の方が言ってそういうふうに言うんだけど、実際そこの山の木を見てみると、荒れ放題でとてもじゃないけど使える木がないであったりとか、じゃあ、木を切るのはいいけども、じゃあ誰が切るのかとか、切るのはできたとしてもじゃあどこが加工するのかとか、そういう問題って大森さんよくついて回る話ですよね。木造塾でもそういう話をちょいちょい聞いたこともあるのはあるんですけど、
行政の方が隣にいるので非常に言いにくいんです
よそこあえて、
はい、例えば木使いましょうよっていうアドバルーンを上げると、例えば役所を木質化しましょうとか、大きなものをも地元産で積みましょうとかっていう、まあ、歌い文句にされますよね。でいきなり今まで使ったことがないのに、いきなり例えば大きな建物を建てるときに何流部っていう、それも行動センター、そうでしたよね、
熊野行動センター、
熊野行動センターの時もそうですけど、まあ、設計が決まってそれを全部地元のヒノキで調達せよと、産後閣企画品だろうみたいな発注のされ方をしまして、みんなもう半分呆れて半分怒ってましたよね。で結局木の流通、そこまで行っちゃうと、さっきの私の話はレアケースで自分の家建てるって話なんで、はい、全くこれ違う話なんですよ。規模の大きなものになってくると、やっぱり流通をもうちょっとちゃんと考えてもらわないと、いきなり言われたってそんな本数その時までに来るわけないじゃないっていう、そういう非常に現実問題を無視した発注をした挙句にいいことしたみたいな顔されるみたいな非常に迷惑を多分みんな受けてるんですよね。でそれを国立競技場なんかもそうなんですけど、木質化ですよね。で国産材でしようっていうかっこいいことをぶち上げたのはいいんだけど、はい、あれの条件に当てはまる国産材ってどこにあるんですかっていう話なんですよ。
そうなんですか。あんま詳しく知らないですけど、
国有林で、どこだっけな、ごめんなさい、すごいちょっといい加減な話をちょっとここでしちゃうと申し訳ないんですけど長野県かどっかが非常に特殊な森林事情で、 森林のうちのかなりの大部分が国有林なんですって。でそこだったらあの本数あのリューベ数あの品質のものが出せるんじゃないかなっていうふうに言ってるっていう話を聞いたのがまあだいぶ前なんで、結局どうなったかごめんなさい、私も国の話まで知らないですけど、そういう話なんですよね。だからその良かれと思ってしていただいてるのは非常によくわかるんですけど、良かれと思ってしてこれをされた日にはっていうことが実は非常に多いで、あの特にあの学校の木質化だったりとか、机椅子を、はい、あの県産材でしましょうよみたいなよくやら、ね、や多分やられて見えるんですけど、はい、私あの前クライアントでと話してて、あの木はいいよねっていうふうにこの人は絶対思ってるっていう、まあ、前提で話をする私も悪かったんだけど、あのたまたま学校の先生 で、
はあはあ、でクライアントさん
がクライアントがでたまたま学校の先生で、たまたまそこの学校に最近その木質化っていうので机椅子を全部木で入れたと、はい、あんな重たいものを入れられた日には片付け大変でで子供らなんだかするとどうかなるしって言って、もうとにかくなんかいくつか忘れましたけど苦情しか出てこないんですよ。木は良くないですね、ね、でも考えてみてほしいんですけど、良かれと思ってしたことでその現場で使ってる人にだから木は良くないよねって思われたらもう100倍ぐらいのマイナス効果なんですよ。だから適材適所ってよく言いますけど、本当に適材適所でやらないと、私たちの仕事でもそうですよね。良かれと思って例えば床材をこうしましたと、こんないいことばっかり言って床材こうしましたって、でもあなたがいいって言うからそうしたけど、あの冬になったら間空いてきて空いてきて、私あの爪楊枝でほじくりながら掃除機かけなきゃいけないんですみたいな方も見えるわけですよ。だからそういうことにならないように、最初にいいことはこういうことがある、でもこういうふうになりますっていう話はやっぱりちゃんと知ってて納得づくで使ってもらうようにしなきゃいけないっていうのは私自身も肝に銘じてることなんですけど、役所の税金の使い方ってそれがなんかあまり見えない使い方が多くって、本当にあの良かれと思ってしてるんでしょうけどいい迷惑ですみたいな話が結構あちこちで見聞きしてる中にはあるんじゃないかなっていうことを私は逆に恐れます。だからそのやった方は良かれと思ってもちろん知ってるわけですよ、純粋に。でやられた方もいいと思ってもらうわけですよ、いいって聞いたから。でもまあ例えばね、こんなひどいことがあったっていうそのマイナス面が見えた時に、だから木はって短絡的になりますよねやっぱりね、うん、だから木はねってなるのがやっぱりもっと怖いですよね。
そうですね、はい、
それを思わせちゃったらもうずっとその人一生そう思いますよね。
もう二度と木なんか
使わなくない、二度と使いたくないで、例えば何かで木を使うことがあった場合に、いや実はこんなことが昔あってもうひどい目にあったから嫌ですって言いますよね。
言いますよね、
言いますよね、
ひどい目にあったね、
うん、だからなんかそういうことってすごくあの細かい話なんだけど大事だなって思っていて、その国立競技場の木大は直国立競技場の木から小は学校の机に至るまで、やっぱりその何かをするときにはそれを本当に考えないといけないなっていうふうのは非常に思います。はい、
そうですね、
でごめんなさい、さっきの山の話聞いててすごく気になったんですけど、三重県の山って本当に私県史、三重県史の編纂で民家編っていうのに関わったことがあって、
民家、
うん、はい、三重県史って県の歴史ですよね。
あ、うん、県歴史、
県の歴史、うん、三重県史の中に建築編っていうのがあるんですよ、
はい、
で三重県中のその中のまた民家、社寺仏閣じゃなくて民家、うん、で関わったことが昔ありまして、でその時にそれのおかげで三重県中の民家を調査させていただいたんですけれども、っていうことは結構辺鄙なとこも行ったんですが、 山の話って結構その特に田舎の民家地方の民家にはよくすぐ横に山があるんで山の話出てくるんですよね。それこそさっきの話、はい、おじいさんの山がっていう話出てくるんですけど、私たちにとっては三重県ってこんなに杉とヒノキが植わって、それも大きな、
はい、
うん、杉とヒノキのある山の風景が、私たちにとっては今の三重県の山の風景なんだけど、あんなもん昭和の初めにはなかったんやっていう山もいっぱいあるんですよ。ちっとも原風景じゃないので、それは何でかっていうと、例えば戦後そのさっきね言われた、川崎さん言われたようにこうだったけどそうじゃなかったんだけど、じいさんが欲出して
欲出して、
そうそうそう、欲出して
です、欲出してですね、
絶対そうなんですよ。やっぱり儲かると思って植えてるんですよ、
はい、あ、なるほどね、
うん、だからよく私言うんですけど、山同じ山でも、杉とヒノキの山は私にとっては畑にしか見えない
畑にしか見えない、
畑にしか見えない、それは、自然環境のために植わってる木じゃなくって最後に建築用材として
使う、収穫して、
ね、収穫して使うために植えてくれてるんで、タイムスパンは長いけれども私にとっては畑なんですよ。だからちゃんとしたの作ってよねって思うんですよいつもね。でなんだけどそれが永遠と続いてるかと思うとちっともそうじゃなくって、例えば昭和その戦後日本中の木がなくなったんです。空襲も多かったし伐採もされたんで、はい、日本中の木がなくなった。で日本中の木がなくなったんで人間考えることは一緒で、そしたら木植えたら高く売れるぞって思うわけですよ。
実際高かったんですよね。
高かったかもしれないですよね、うん、でそれで一生懸命みんなこれは儲かるわと思って空いてるとこにみんな杉ヒノキを植えちゃったひどいのは田んぼにまで植えてます。
あれですよね、坂さんちの近くのところ、はいはい、田んぼを潰して植えたところがありますよね。
そうですね、
田んぼに生
えた、育ちがいいですもんね。
田んぼに生えた木は使い物にならないって私は、
ね、育ちすぎて早すぎて、ね、
はい、だから結局その儲かると思って一生懸命で良かれと思って植えてるんですよおじいちゃんの代がねっていう話ですよね。だからところが、自分の家の木で自分の家を建てるみたいなレアケースは全然別にして、普通はだから畑だから大きくしていいものにして出荷してそれがいい材料だって言われたらこの山の木はいいよっていう評判が立って、でまたそこの木をっていう材木 その大きな流通の中でみんなこう永遠と林業やら製材業を営んできたわけですよ。でもその永遠とっていうのもそれほど実は昔じゃなくって明治ですよ、たかだか明治です、はいはい、うん、私民家の仕事してて本当つくづく思いましたけど、たかだか明治ですね多分。だからそれまではじゃあどうしてたのっていうと、その辺の山の木でみんな家建ててたんですよ。流通がないから。
あ、なるほど、うん、運べない。
流通がなくて運搬がないから、うん、だからせいぜい川流して下の製材のとこへ持ってったぐらいなんで、みんなイカダで流してたんですけどね。だけどせいぜいその程度なんで、今逆に、江戸時代の建物を調査するときに用材絶対この辺の木だなって思うわけですよ。分かりやすい、非常に分かりやすい、遠くから持ってくるわけがないから、うん、なんだけど明治 その文明開化の時に鉄道やら、まあ、なんかで
蒸気機関、
そうそうそう、結局その遠くに運べるようになったし大量に運べるようになったっていうことは儲かるわけですよ。
なるほど、
いいのを作れば
いい、ね、
うん、いいのを作れば。だから多分東紀州の方の山持さんたちは、ね、土井さんにしても、早見さんのところにしてもみんな一躍大きくなったのは明治ですもんね。それまでは知れてるんですよ、やってたかもしれないけど知れてるんですよね。でその時に爆発的に大きくなって上手に船やら鉄道を使って、例えば早見さんでもそうですけど東京へ行ける、それから土井さんでもそうですよね、横浜経由で船で、だから逆に尾鷲がいいんですよ、船が使えるから。
海沿いだからか、
だから三杉とか三里全然ダメで、
あ、もう山の方、
そうそうそう、熊野とか尾鷲とかはそこから船で横浜経由で 運ぶんですよ都会に。でこれはいい木だって言ってもらうからどんどん値段上がる、うん、で、どんどん出せるっていうと、そのうちの山の木を使って家を建てようっていうレベルじゃなくて産業になってくるんですよね。産業になったら人間よく出ますから、どんどんやっぱり山にお金入れるし、どんどん植えるし、でそれを聞いてるあの里山の人も、なんだじゃああそこに植えたら孫の代には高く売れるかもしれないっていう欲かくわけですよ、うん、でそれで多分日本全国だと思うけど、三重県も三重県中に杉とヒノキの山だらけになっちゃったんですよね。だから昔は多分そんなこともなくて、あの 薪にするよ、焚き木にするような山だったり茅山だったりしてた山も儲かるからみんな畑にされちゃったんですよ。だから逆にその今の林業を売れるみたいな話ってすごく多いんですけど、私は逆にちょっと今の状態がそのみんなが儲かると思って空いてるとこみんな植えちゃったって、だから茅山はなくなるわ、新丹林はなくなるわっていう、そういう状態に一時期あのかなり偏ってしまったのの今ちょっと後始末っていうか整理をしなきゃいけない時期なんじゃないかな。
後始末をしている世代ってことですね。
そうそうそう
今ね、
そうなんですよ。で後始末を
戻した方がいいんですかね。また
後始末の中でやっぱりちゃんと考えなきゃいけなくって、はい、今杉ヒノキが生えてたからここは杉ヒノキをずっと永遠と続けなきゃいけないか、そのみんなねあの植林もすごいキーキーキーキー言ってるけど、でもじゃあ永遠とそこは杉ヒノキを植えなきゃいけないのかって言ったら、植えたら60年後にちゃんとそれ誰かが使いますか、使うものを自信を持って出せるものをこの60年間お守りできますかっていうことを逆にちゃんと問いただして植えてほしいですよね、はい、畑だから、
はい、
って私は思ってます、はい、
あの川口さんが先ほどからちょっと苦笑いをするようなけど、
いやあの苦笑いのつもりで言われたか分からないけど
違う違う、
僕ね多分これ多分初めて出させてもらった時に同じこと言ったと思うんです。僕も自然、僕はあのよく言うんです、飯高の一番いいのはこの自然です、大自然ですっていう人いるんですけど、自然じゃありませんって言うんです。これは全て人工物です、もう一緒のそこに関して一緒の考え方なんですけど、僕はまあもうちょっと肯定的に、そのおじいさんの欲についても僕は肯定的に捉えてるんですけど、本当に
人間欲がなきゃいけませ
んやっぱりその、うん、そうなんです。これは全部人が一本一本手で植えて苦労の末に作った人工物ですと。でこれはおじいさんが本当に、まあ、自分のため、このため、孫のために本当に、まあ、やっぱり欲があるからこうやって発展をしてきたっていうの で僕はやっぱり そこに報いたいというか、それをやっぱり、ね、こういくらになるって思ってやったものをやっぱりできるだけそれに近くいくらにしたい、でそれをこれから先も続けていければまたその次の年、次の代の人もまた欲に駆られて木を植えるっていうことが続いていけば、まあ、林業っていうのはまあ回りますし、あのやっぱり山がまあまあその明治以降にしても山が山の形で回り続けることができれば、まあ今それで、まあ、まあ問題ある部分もあるんですけど、回ってるところは回ってるんで、まあ、いいんじゃないかなと、それをまあ維持していきたいなっていうのはありますね。で今の植林に関しては多分今のこの在家とかの状況で人が出して利用できてる山っていうのは今後も利用できる可能性が非常に高い場所なんです。もう今出せない山っていうのがものすごく多いんですよね。あの見渡す限り飯高なんて山なんですけど、もうこれ出せるのって本当にどこかなって、この見える高さのうちのどこから下かなっていうぐらいもきっと日の目を見なさそうなところが圧倒的に多いんで、まあ、そういった部分を、まあ、何かまた再造林うまく使いながら、ある程度下の方はやっぱり僕はでも、ね、また杉ひときの山作ってほしいなと。
そうだから、うん、そういう意味で話聞くと、その今の話、ここは出せるけどここは出せない、出せない山はその再造林って言って 言われましたけど、実際それすらできないとか、ね、それこそ台風入って土砂崩れ入ってしまったからここはもう一生も行けないよみたいなところもあるじゃないですか。そういうのって ほっといた方がいいんかな、どうなんかなと思って、そもそも欲に駆られてというか、まあ、欲に駆られてっていう言い方をするとあれかもしれないですけど、まあ、ここは儲かるからと思って、植えられた山で、そもそもそこは薪なり何なりを取ってきただけの山だったりとか、手が入らない原生林だったかもしれないところに、たくさん杉ヒノキが植えられました。で今となってはそれはもう、コストが合わないので、できませんと。でじゃあこれからあと100年ぐらいそのままほっといていいのかどうなのかっていうのは結構どうなんですか。僕らの感覚するともったいない気もするけども、もともとそうなんかしゃあないんかなっていうことも思ったりもするんですけど、話聞いてると
本当にそんなところに行ったことがないんですよね。ほとんどその仕事にならないところなんで普段行かないんで、そこの、まあ、遠くから見えてるけど近づいてた時にそこがどういう状況の山かがちょっとわからないんで、それほっといても、まあ、だんだんその自然淘汰されながら山として成り立っていくところもあるでしょうし、そのままほっといたらいつかの台風の時にごっそり、まあ、抜けてしまうというのも山になってしまったところもあるでしょうし、再造林とか、まあ、言いましたけど、まあ、それは簡単にはいかないですよね、
やっぱりそのほったらかしになってもやしみたいな、いわゆる細くて上の方に葉っぱがちょこってついてるような形になってしまうと、台風来た時に倒れやすいとか崩れやすいっていうのはあるので、その材として使えないかもしれないけれども山として保っていくために何らかの手を入れなきゃいけないっていうのはあると思います。
はい、ということで、今回はこの辺で一旦切らせていただきます。いかがだったでしょうか。次回でですね、最後の回になります。公開録音のですね、全3回に分けてお送りする予定なんですけれども、今回2回目で、次回で最後になりますので、また、配信の方をお楽しみにしてください。はい、それではですねエンディングに行きます。番組へのコメントはツイッターからハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はメールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします。 iTunes へのレビューもお待ちしております。 iTunes からウッドキャスト .jp と検索してください。Facebook ページも開設しています。 Facebook のアカウントをお持ちの方はウッドキャスト .jp と検索してください。ホームページの方ですね、 http://ウッドキャスト.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメント、メール、レビューなどは番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、お送りいたしましたのは、私山本、それからですね坂さん、それからですね、川口くん、本田さん、大森先生の、全5人でお送りいたしました。次回もこの5人でお送りいたしますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。